このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルトゥトゥルルルルトゥ、こんな曲でしたかね。こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
はい、始まりましたね。
暑い。
そんな生ぬるいこと言って私はあの日本最高気温をマークする枚方に住んでいるんですけど、
本当だ、
生ぬるいよ。
ニュースに出ましたね。
はい、もうしょっちゅうだからね、これからもまだまだ頑張りたいと思います。40度まで多分行くと思いますっていう感じですよ。はい、
僕はもうずっと部屋の中なんですけどね、
うん、
もうあの暑そうなあのオリンピックの選手たちを見て気の毒だなと思いながら、
ねえ、応援にね行けたらいいんだけどね。
まあ、こんなことは昔から分かってたことでしたが、
はい、はい、そうです。
予想通り暑いです、
はい、うん、そう
熱戦ですね、どれも、
うん、
うまくいく人もいれば失敗する人もいて、
ね、開幕式ね、でもね、あれ開会式ね、まあ、なんやかんや言いながらね、感動しちゃったね、でも、
うん、そうね、最後まで見てしまいましたね、うん、私も。
ああ、知ってました、あの旗持ってる一人全盲のドラマーの男の子だったって。
あ、そうなんです。
知らなかったんだけど、
あのプラカードを持ってる人、各国の
日本の旗、
あ、日本の旗を持ってる、
日本の旗持って子供が入ってくるじゃないですか、はいはいはい、あの一人がね、
はいはい、そうですか、
うん、
素晴らしい、いやいや気合入ってましたね、
本当にね、楽しみです。今日のゲストはすごいよ、
はい、あ、そうですね、
そう、最近ねニュースとかね、テレビ番組やラジオ番組なんかでもよくお聞きになると思うけども、
たくさん出てるんですよ ね、
出てらっしゃいますね、足で行く先をナビする足らせ、市の渡るさんです。楽しみに。
男の人ですよね。
そうです、
はい、ということで、はい、お楽しみに。
はい、今日のゲストはすごいよ、皆さんもね興味津々だと思うんですけど、足らせの市の渡るさんに来ていただきました。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうもよろしくお願いします。
はい。はい、武田さん、あの皆さんが足らせを知ってるみたいな感じでスタートしましたけど、
もうこれからね、皆さんにね、どんなことにびっくりしてもらうかね、ちょっとお話してもらうと思うんですけども、これすごいことを考えましたねっていうもの、どんなものなんでしょう、足らせ。
ま
ず、
ありがとうございます。なんかすごいハードルが上がって、少しですけど、はい、あの簡単に説明させてもらいます。足らせの木野と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私たちはですね、今、視覚障害者向けの歩行ナビゲーションシステムというもので、まあ、足らせという名前でプロダクトの方を作っています。で、このプロダクトはですね、あの、まあ、スマートフォンと、あとは靴にはめ込むデバイスを、まあ、セットにしたですねプロダクトになっていて、靴にはめ込むデバイスがですね足につけるところもあるので足らせっていう名前なんですけど、うん、まあ、そこのデバイスが振動することで、視覚障害者の方を誘導していくっていうような形ですと、例えば音声で誘導するプロダクトとかもあったりすると思うんですけども、私たちがやろうとしているのはそのあくまでもその音声の部分をこう足元っていったところに置き換えて、その振動で視覚障害者の方を誘導していくっていったものになります。
はい、
はい、
これがね右とか左とかが分かっちゃうんですよね。こう歩いていて、例えばこうまっすぐ歩いてますよね、
はい、
で、曲がり角とか来た時に右とか左とか教えてくれる。
そうですね、うん、今その振動っていうのが、
はい、
足の甲側面、あとはかかとっていうちょっと立体的に靴の中で成形されるようになっているんですけど、足の甲 右側かかと、左側の足の甲、左側かかとと、まあ、全部で6箇所あるので、まあ、そこの振動させる部分のですね、うん、組み合わせによって誘導情報っていうものを作っていますと。例えば全部こう激しく振動したら止まってくださいっていうような状況
であったり、危険とかそういうことですか？
そう、そういうイメージですね。
はあ、あとはブルブルブルブルって、
あ、そうそうそうそう。であと足の甲だけ右と左、はい、すごい1秒間隔ぐらいでゆっくりなテンポで振動してると、まっすぐ歩いてくださいっていうような、うん、この道合ってますよっていうような直進の情報であったりとか、そういった形でこう振動する部位とテンポっていうのを組み合わせてあげることで、その右折なのか止まれなのか直進なのか、あとはその今ちょっとどうするか開発しているところであるんですけど、戻ってくださいっていうバックの指示であったりとか、
うん、
反転の指示ですねをかかとに出せるかとかっていうところであったり、あとは Y 字路で斜め前なのか左斜め前なのか、そういった情報を出すようなインターフェースになっています。
これ足は結構わかるもんなんでしょうかね。
そうですね、今私たちがここの今のインターフェースにたどり着いた、ちょっと経緯で言いますと、はい、やはり正直ですね、私たちは視覚障害者の方々、当事者の方々が普段、まあ、安全確認に使っているインターフェースっていくつかすごい重要なのがあると思っていまして、例えばその聴覚であったりとか、白杖持たれてる方も多いと思うんですけど、その杖持つ手であったりとか足の裏っていうようなところ、展示ブロックとか段差感じ取ったりされていると思うんですけど、そういったところを邪魔しないインターフェースでどこが一番感じ取りやすいのかっていう考え方で、今までそのインターフェースってものを探してきましたと。でそれこそですね、腰とかどうなのかとかいろんなことをやってきたんですけど、まあ、その中で今足の甲とか側面っていうところにすごい可能性を感じていてですね、まあ、その理由の一つとして触覚、触った時の感覚として顔の付近と手の付近、次に体の中で感じ取りやすいのが足の甲っていう研究結果があったりですね、神経とかが結構何本も複数も入っているので、まあ、そういったところをこう分けてですね振動するものを今配置しているのが、まあ、今の形になってるんですけど、足の甲とか側面っていうところに別々の神経が入ってたりするので、まあ、その別々のところに振動を与えてあげることでどこが振動してるかっていうのがはっきりと理解、直感的に理解できるっていうんですかね、いうような形になっています。
あんまりね鈍いところだったらね、右で鳴ってるのか左で鳴ってるのか甲で鳴ってるのかっていうことがわからないと思うんだけど、はい、足だったら比較的じゃなくてかなり、
はい、
これは甲が震えてるとか右の方が震えてるっていうのが分かるってことなんですね。
まあ、その通りですね。やっぱりその一番最初足の甲でやったんですけど、うん、足の裏でやったんですけど、足の裏だとですね、はい、もちろん展示ブロックとかがあるからやめようって話になったんですけど、ただ神経も入ってないんですね、足の裏って。なので、うん、全体がこう振動しているように感じちゃって、細かい振動っていうのは全然伝えられないみたいなところもあってです、まあ、そういったところから今の場所にたどり着いたっていうような形になります。
わかる気がします。はい。
そうなんですね。
これは邪魔しないですもんね。
あ、そうですね。一応そこを目指してやっていて、なかなかこの振動の情報を声で伝えるっていうのが難しくて、いつもこう、なんかいい方法がないかなと思ってるんですけど、一応そういうような動き方をします。
これ、よく質問されると思うんですけども、
はい、
スマホの方で、例えば今日は大阪城公園の北詰めに行きたいよとかっていう風に住所を入れると、
はいはい、
そこに向かってひたすらあっちだよ、こっちだよ、あっちだよ、こっちだよ、右に行ってとかっていうのが分かるっていうイメージですか？
は
い、
そうですね。そこは何個かその目的地の設定モードみたいなのは作ろうとしているんですけれども、一番ベーシックなのは今言っていただいたように、はい、まあ、Google マップとか普段使われる方もいらっしゃると思うんですけど、そういったナビゲーションのマップと同じように目的地を入れてそこに向かって指示が出てくるっていうのが一つ一番ベーシックな使い方かなと思っています。
うん、
で他にもですね、例えばその日の行動とか個人の特性に合わせて提案する形であったりとか、もともと登録しておいて、
うん、
例えばその1番2番3番でよく行く場所を登録しておいたとしたら、
通勤経路とか、
あ、そうそうです、そうです、
うんうんうん、
その自宅とかもそうですけど、例えばその、スマートフォンをもう使わなくても足をトントントンってやったら3番の目的地が設定されるとか、そういったものをちょっと作ろうかなっていうのをしていて、
まあ、
よく行く場所はそういうふうに設定するとかですね、あとはその散歩コースとかもうまく作れたりとか、そういうような開発っていうのも進めているので、
うん、
今いる場所から戻ってくるとか、そういったものとかですね、何分ぐらい歩きたいかとかっていう入力だけですよ、作るとかですね、そういった開発を今進めています。
なるほど。
こと。
これ結構あのスマホでね、こういう系のナビゲーションをするものってあるんだけれども、はい、それっていうのは一回足を止めてね、耳に当ててスマホで12時方向を何メートルとかっていうの聞かなくちゃいけなかったりとか、はい、やっぱり耳に集中しちゃうと注意が散漫になっちゃうっていう、こうデメリットみたいなものがあったんだけども、はい、もう普通に、はい、歩いてる時にこう右とか左とかが直感的に分かるっていう感じで作られてるってことですよね。
まさに今までちょっと試してもらった人で言うと、例えばその10分の道歩いてた時に12回ぐらい確認してた人がいたんですけど、はい、それはもう1回もスマートフォンをこう持たずにずっと後ろをテイク見ながらですね、その人
は
ちょっと白杖使われてない老人の方だったんですけど、
はあはあはあ、
新しい道でも、もう足の振動だけで花屋さんが話してる声が初めて聞こえたとかですね、そういった声とか、まあ、いろんな
ところ、他のことに注意が向けられたってことですね。
余裕が出たっていうところとか、そもそもルートを確認しないでいいのがだいぶやっぱ手の動きとかっていうのもですね、その人もずっとこうでっかく画面を拡大して iPad を持ちながら歩いたりとかですね、だいぶ大変だったみたいなんですけど、そういったところがなくなったっていうので、まさに今言っていただいたように注意資源っていうのが結構僕らのキーワードで、実はちょっと難しい単語なのであんま出すつもりなかったんですけど、武田さんがすごいピンポイントにいいこと言ってくれたので
嬉しい。
この人の注意資源っていうのを僕らは結構気にしていて、その人がどういったものにどれだけ集中するかっていう資源の量があるんですけど、それをやっぱ安全以外のものがどんどん増えてくると安全に資源がいかなくなるので、まあ、不安全っていう状況が生まれると。なのでもちろん安全をその中で伝えてあげて、視覚障害者の人に歩いてってもらうっていう安全デバイスっていう道も視覚障害者のデバイスとしてはありだと思っているんですけど、もう一つの考え方として、こう安全にだけ集中してもらえる環境を僕らで作るっていう考え方もあるよねってところで、そのルート情報とかナビゲーションの情報とかっていうのだけを僕らが無意識的直感的に伝えられれば、当事者の方には安全にだけ集中して歩いていってもらえるんじゃないかっていうような、
そうですね、きっとね、まあ、よく通ってたけどここではこんな香りがしたとかね、そんなことに気づくかもしれないですよね。
まさにそういったものを僕らの世界観としては、やっぱ世界と触れてもらうっていうところが、もちろん視覚障害者だけじゃなくてですね、僕ら今歩くっていうのをテーマにしていろんなプロダクトを開発していきたいっていう会社を作り始めたんですけど、まあ、そういった中でもですね、そういった、なんで歩くにフォーカスしたかっていうと、やはりそういった世界のつながりとかですね、五感で感じ取ってもらうっていうのが、なんか人の豊かさにつながるんじゃないかっていうところも思ってたりするので、まあ、そういった意味でももちろんそれは健常者でも当事者でも変わらなくてですね、皆さんにそういった価値を提供できればなっていうふうに思ってやっています。
もともとは歩くを追求されてたわけではなくて
ですね、歩かないを追求してたんじゃないんですか
このちょっとくだらない話なんですけど、僕名前が千里野原のので歩くって書くんですね。それで
地
の
渡る
んですけど、渡るって当て字なんですよ。これ三髄がつかないので歩くだけなんですね。
なるほど。
すごい広いフィールドを自分の足で歩いていってほしいっていう親の思いで名前がついてるんですけど、
なるほど、
なのに今までは走る方にいらっしゃったんですよね
やっぱりですね、なんていうんですか、ないものねだりっていうんですかね、親にこう飲み物を乗せてもらえないとやっぱりモビリティが好きになってくるんですよねなので、ね、やっぱちょっとホンダみたいなところに憧れてですね、モビリティのメーカーでそういうのを開発してたっていうのがちょっと背景にあるんですけど、
そうですか、はい。ですね、皆さんが持ってるデバイスでいうと、Google マップを使ってる方が多いと思うんですけども、ここの部分、ナビゲーションについてもオリジナルで作ろうとしてるんですか？
はい、そうですね、その通りです。まさに Google の情報っていうのは実は受け取っていて、まあ、どの地図情報でも同じように受け取れるような形にしてあるんですけど、今は Google を情報を使っています。でそれの情報とデバイスについてはですね、どういうふうに人が動いたかっていうような情報、どっち向いてるかとかですね、どのような方向を軌跡で歩いたかっていうような情報が、スマートフォン側に上がってくるようになっていますので、まあ、その情報と両方融合してですね、はい、例えば、方位であったりとか、GPS の交差とかそういったところに対して、まあ、人の動きっていうもので補正してあげることで、まあ、困りにくい、困らないような情報に加工してあげて、それをまたデバイスに移すっていうようなことをしています
。なるほど、そうですか。とすると、すいません質問ですけど、はい、商品は、はい、スマホにダウンロードする、はい、インストールするアプリケーションのソフトと、はい、足につけるインターフェースの部分、
あ、そうですね、その当時です、はい、
ああそうですか、
はい、なので、
まあ、そんなに高くないかもしれませんね、はい、もしも
その通りなんですよ、
出来上がってしまうと、
はい、その通りなんです、ね、本当になんていうんですかね、皆さん制度使われて日曜給付制度とかっていうところを経由されてなんかこう新しいデバイス使われている方って非常に多いとは思うんですけども、
はい、
制度自体はすごい非常にいい制度なんだろうなというふうに思っているものの、やはり手続きだとかいろんな課題もあるだろうなっていうのは、
もうなかなかね新商品がね認められないんですよ。
で僕らとしてはやっぱりそういったところでその制度を使わずとも自立できるビジネス形態にしたいなっていうふうにも思っていますですね、うん、
それはいいですね、
価格を抑えてっていうところはすごい意識しているところになります
。なんか私たち想像するにですよ、そういう新しいのって、はい、もうものすごく高いものを想像してたんですけど、そういうものではなくできそうな感じなんですか、
はい、そうですね、多分僕の感覚とはまたちょっと違うかなと思うんですけど、皆さんの感覚で言うと10万円20万円は結構当たり前みたいなイメージが新しいデバイスあるのかなっていうふうに伺っているんですけど、やっぱりその2万円3万円でハードウェアを渡していって、あとはその月額みたいなところで、1000円2000円3000円とかそういったところで、まあ、選べるようにしていくかっていうのは分かんない、
多分ね、と思った方がね、すごくたくさんいらっしゃると思うんですけど、結構ね、そういう本当に新しいもので、これまでになかったものっていうのは、はい、この10万、20万じゃなくて、もう一つ桁を上をね、想像してた方なんかも結構いらっしゃったんじゃないかと思うんですけど、
なるほど、
そうですね、
うん。もう濡れたらどうしようとかね、もうビビりながら使っちゃうのかしらと思ってたんだけど、あ、それぐらいの値段設定で考えてらっしゃるんですね。
もちろんその、ね、濡れても大丈夫なように完全防水にもしますし、うん、まあ、ちょっと耐久保証の考え方をどうするかとかっていったところは今、
う
ん、
そうですね、
例えば月額の500円の保険っていうふうにして3年保証するとかっていうのとかもあったりするかなとは思うんですけど、そういったところどういうふうなやり方がいいかっていうのは当事者の方と今ディスカッション
したと思うんです
けど、ドキドキですもんね、足踏まれたらどうしようとかね。
そうですね、やはりその
ぶつけるはあるでしょうね。
そうですね、なので、うん、まあ基本的にはそういった保証の話とかも合わせて安心して使っていただきたいなっていうのが一番にはあります。
今回初めて値段の話を聞いてちょっとびっくりしました。そう
で、もちろんその今のタイプなので、はい、ちょっとまだ変更する
かわかんないですよね。わかんないけどそれぐらいを目指して作ってらっしゃるってことですよね。
目指しているっていうのはまず、はい、分かっていただいてもいいかな、分かっていただいてもいいっていうか、そういうつもりでやってますから、ね、
期待しちゃう。いつ頃とかってこうイメージとかしてはあるのでし
ょう。そうですね、もちろんこの開発新しいものですので、そのお約束できるかどうかっていうのはあるんですけど、うん、今目指しているところでいうと、はい、やっぱり10月とか来年になるんですけど、1年3ヶ月とか半年ぐらい、1年半ぐらいで、販売開始できればいいなと思って開発を、うん、はい、進めています。
かなりものとしては、
まあ、そうですね、今機能的な開発を進めていて、11月12月にベータ版って言われるような、ちょっとなんていうんですかね、量産の一歩手前みたいなやつを作って、まあ、いろんなところで検証をかけていこうと思っているので、もちろんそこでの出来にもよるんですけれども、まあ、皆さんでそこのプロダクトを使って実証させていただいて、フィードバックした内容を最後仕様に反映させて、まあ、来年に行ければなっていうふうに思って開発しています。
なるほど。
もちろんちょっと甘いところもあるので、なんかこう、そんな希望的観測でいかないよねってところありえるかなと思うんですけど、なんかそこはチャレンジしていくしかないかなと思っているので、できる限り早くところも僕らのテーマではあるので、はい、そういったところをこういう、ね、メディアさんとかで言っちゃうのはちょっと怖いんですけど、
いやいや、もうそれこそインクルーシブでね、当事者の人たちを巻き込んで、ちゃんと育てるっていうスタイルで商品をね、ユーザーと一緒に育てるみたいな感じでやるのもいいと思いますよ。
そうですよね、割とこれ絶対必要だと思ってたけど、これなくてもこれだけで使えるわとかね、いろんなことが出てくると思う。
ありますね。
いますよね、うん、
はい、いろんな機能をアップデートできる余地が、そのハードウェアもあるしソフトウェアもあるので、実際ハードを買ってもらったらこうどんどんどんどん価値を上げていくみたいなことにもチャレンジしたいなと思って
、うんうんうん、いいですね。
そういったものでなんかもう継続して使っても楽しくなれたり面白いとか、やっぱり なくちゃならないものっていう風になれるように頑張っていきたいなと思っています。
いやいやいや楽しいな、
うん、結構分厚いものなんですか、うん、靴の中に入るってことはそんな分厚くない。
もう本当に数ミリ、靴の中に入る部分に関してはもう数ミリですね、3ミリとか4ミリとかの厚さしかない、2ミリとかそんなところです。振動する部分だけちょっと 2、3、4ミリだったんですけど、 大体2ミリとかなんで、
でも3ミリだ。
言葉だけで難しいんですけど、
はいはいはい、はい。
ホームページとか、もしね、視力ある方見ていただくと、なんとなくのイメージがつくかなと思うんですけど、うん、かかとから前の方にかけて、高さ1センチぐらいの2センチ、1、2センチのものが、こう、薄さ2、3ミリぐらいでずっと、オックスの外側に沿ってる感じです。
うん、言ってみたらサンダルのベルトみたいなぐらいの、
はいはい、
薄いサンダルみたいなイメージですね。
あ、そうそうですね、はい、うん、今までやっぱ当事者の方に履いてもらったり、まあ、自分たちも履いたりしてるんですけど、やっぱりほとんどその痛みとか違和感みたいなのは感じないって言ってもらえてるので、はい、そういったところに関してはあんまり今心配はしてないかなと思っていて、まあ、どっちかというとそれを耐久的にちゃんと作れるように今頑張っているっていう方が強いかな。
うん、そうですか。いやいや、楽しみですね。
すごい、うん、すごい技術力を持ってきましたね。
まあまあ、アプリケーションをね、だんだん洗練させていくっていうのは、また結構な作業になるとは思いますけども。
いや、もちろん、もちろん、その通りです。
ね。
今まさにこれをやってる
ので。でも、着想がとってもいいんじゃないかなと思いますよ。
はい、ね、ありがとうございます。
はい、
なかったですもんね。だいたい今まではね、うん、スマホに聞くとかね、音で聞く、あ、見る、聞く。ですよね、うん、このナビゲーション系のものといったら、う
ん、まあほとんど音声でガイダンスですよね。
そうですよね、うん、何メートル先をどうとかこうとかっていう感じだったんですけど、
まあ、個人的にはその音声の情報がすごい情報量豊かなところもですね、魅力はすごいだろうなと思っている ので
、
ゼロか1ではないかなと思っています
。そう、ね、私もそう思います、まあ、併用ができるようにとかね、
う
ん、統合化するとか、
はいはい、
で入り口一つで同じスマホで2つソフトが走ってるみたいな状況もあるかもしれませんね、
はいはい、そうですね。なんで全てをこれでっていうふうにも思ってないので、まあ、皆さんとこう強み弱みみたいなところを明確にもしていけたらなと思っています。
なるほど、
はい、
とっても楽しみです。
楽しみですね、
はい、
なんか皆さんに予告することとか何かお知らせとかありますか？
そうですね、今度10月にですね、まあ、はい、日本ライトハウスのところですね、武田さんにご紹介いただいて、講演の方なんかお時間ちょっといただいてお話しさせていただけると
思うので、そうですか、
まずはちょっとそこでまた本日のようなお話しさせていただければなと思っています。
その時は直接なんか質問とかもあったら投げたりはできるんですよね、はい、確かね。
そうですね、はい、そう伺ってますので、はい、いくらでもいただければと思います。あとはですね、11月12月にその今ベータ版というものを作っていますので、まあ、そちらでですね、実証事業というか実証実験みたいなこともですね、当事者の方々と開いていきたいなと思っていますので、そういったところでぜひ皆さんからのフィードバック、やっぱり一番僕らとしては大事なところなので、ぜひ使っていただく機会作れたらなと思っていますので、また楽しみにしていただければと思います。
なるほど、ありがとうございます。楽しみですね。いいですね、
はい、うん、
はい、もうちょくちょくアップデートの情報をまたお知らせください。
どんなんだろうと思ったらね、このあしらせというのがどう言いましょう、ひらがな、カタカナ、ローマ字、何でいきましょう、検索するのは。
一応ですね、会社としてはローマ字になっていて、はい、HIRASE であしらせとなっています、うん、で製品としては一応ひらがなのあしらせになっているので、まあ、どちらで検索していただいても基本的にはそのホームページ引っかかるかなと思いますので、
なるほど、
はい、どちらでもいただければと思います、
はい、
ありそうでない名前ですもんね。
そうなんですね、一応、はい、今ないので、
うん、はい、大丈夫でしょう、はい、
はい、ぜひぜひひらがなあしらせで検索していただいたらね、いろんなニュースとかニュース記事なんかも見てもらえると思いますよ、はい
はい、動画も結構ありましたね。
ありがとうございます、はい、そうですね、 YouTube も何本か撮って出していただいているので、はい、
はい
はい、ということで、
なんか近い、未来が近いすごく楽しみです。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
ブレイクタイムコーナーです。
うん、
今日は私担当します。
はい、
前ヒルゼンのジャージーヨーグルトが美味しいという話をしましたけれども、
はい、
でね、ジャージープリンはね、見つけたんですよ。
うん、 トロトロ系ジャージープリンは。
もう同じような系統の、ちょっと、まあ甘いですけどね。で、ヨーグルトがなぜか見つからなくて、苦肉の策と言ったら怒られるかな。トカチ、ミルク際立つヨーグルトっていうのを売ってるのを見つけまして。
トカチの、そのトカチのヨーグルト系ってあの4個パックのやつだったりするんだけど、それは4個パックのやつ
?4 個パックですよ。そんなに高くなかったですね。で、メーカーは明治ですね。明治、北海道って書いて、トカチ。ミルク
際立つ。トカチッチだもんね。
そうそうそう。で、まあ、肝心の味なんですけども、はい、まあ、似た傾向の味。
同じ。え、ジャージーの方もそんな何個パックなの？
いや、1個です。
じゃあなんかすごい、あれだね。うん、コスパ。素晴らしいコスパ。
うん、まあ、量はね、少しヒルゼンのジャージーの方が、量は、1個ずつの量は多いですけども、で、ジャージーはかなり濃厚ですけど、こちらは、同じ系統の味ですが少しあっさりかな。
ツルリン系じゃないのね。
ツルリンじゃないです。もうミルク際立つですから、ミルク
際立ってるんや、
これも美味しいですね。
でもどっちもあれでしょ、加糖でしょ、砂糖入ってるやつでしょ、
多分ね、そんな味だと思いますよ、
そうか。私は砂糖入ってるのね、食べないからね。この間も、もうヨーグルト食べたい、死ぬと思って、死ぬと思って、セブンイレブンで無糖あるかなと思った。セブンイレブンオリジナル無糖の、あの400ほど入ってるのってあるんだね。
はいはい、ありますね。
ローソンはないけどね。セブンイレブンこんなんもやってるんやとか思いながら。
そうそう、
まったり系のヨーグルトだったわ。
そうですか。私ね、そういえばヨーグルトはたまにしか買わなくて、少しずつ培養して牛乳で増やしてという
のあれで、あれじゃないの、あのなんだっけ、カスピ海、
そうじゃないですね、普通に市販のメグのなんとかとかを買ってきて、
そうなので
最後に、大さじ1杯ぐらいのスプーンで、牛乳を 800cc ぐらいかな、
はい、
増やして、でヨーグルトメーカーに、
あ、ヨーグルトメーカー使ってるんですね。あの菌の餌は入れたりするんですか？
いや、しないしない。
あ、普通のヨーグルトだけで？
そうです。十分ですよ。
あ、ヨーグルトメーカーいるのかな？こんだけ暑かったら死ぬかな？
どうかな？40度ですよ。
ああ、じゃあちょうどぐらい？
40度に保って8時間でちょうどって感じですね。
40度な。
まあ私はケチだからやってるだけですけどね。でも、牛乳 100% のヨーグルトですからね、いいんじゃないかなと勝手に思っておりますが、
まあ、みんなね、牛乳 100%
そうじゃないのも多いですよ。
本当に何が入ってるの、牛乳以外。私大豆のヨーグルト食べるけどね、
ちょっと詳しくは見てないけど、牛乳 100% とこう銘を売ってるヨーグルトもたまにあるぐらいです。
生乳 100% と銘を売ってるに違います。
生乳か、
そうそう、
ちょっとね、あれややこしいんですね、牛乳はね、定義が、
そうですよ、生乳 100% あるね、最近ね、まあ、大豆も美味しいよ、豆乳ヨーグルトも美味しいしね。
まあ、あの大きな声で言えないですけど、蜂蜜も入れて
糖質カット、糖質カット、
砂糖から
抜け戻ったんじゃないんですか、山口さん。確か、
そうなんですよ、もうね、はい、自慢してたのにね、2日油断したらね、あっという間に2キロぐらいリバウンドしましてね。
何でしょうね、
ねえ、どんな体質
してるの、ね、たった2日で2キロ食べてるってことですね、2キロ以上ね。
うん、で多分ね、食生活がねちょっと変わっちゃって、だいたいうちの家庭は大盛りなんですよ。ちょっと大盛りになってるんじゃないかな。それ以後なかなか痩せないので、また痩せるように戻りたいと思います。はい、
さて今日の曲は知乃さんにちなんでね、ホンダのコマーシャルの曲ですね。藤井風のキラリ。
荒れ狂う季節の中を二人は一人きり、さらり明けゆく夕日の中を今夜も昼下がり、さらりどれほど朽ち果てようと最後に笑いたい、何のために戦おうとも時は愛かい、 あ新しい
はい、今日のお役立ちは、最近ね皆さんも Zoom とかねオンラインとかいろんなところに参加されてると思うんですけれども、うん、この間ね KVS サロンにスタイリストの吉川千尋さんに来ていただきましたよ。
千尋さん、
うん、
そう、来たんですか？
Zoom でね、
Zoom でね、
なるほど。 Zoom で来ていただきね、ゲストで来ていただいて、はい、オンラインでピカッと映るにはどうしたらいいかとかね、オンラインファッションってねやっぱり違うんだってみんな一緒だと思ってるでしょう。オンラインも普段の服も違うんやでというのをね、違うんやでとは言わないね、うん、千尋さんはね。
そうです、東京の人ですもんね。
違うの、そう、横浜、違うんですよということねをね、お話しいただいたんですけど、その中でもそうですね、記憶に残っているところいくつかね、みんな参加した方からっていう声が上がったことをいくつか紹介しましょうかね。
はいはい、
はいはい、
まず最初に、
はい、色選び結構ね、あの仕事とかだったりしたらちゃんとねきちんと感を出すとかね、あと普段だったらね普通の服だったら上質な感じとかねいろいろ思うんだろうけども、オンラインの場合はその上質感っていうのはまず出ませんと。素材の良し悪しとかね微妙なデザインっていうのはほとんど分かんないですよっていうので、うん、色選びが重要ですねとね、エリアキですね。でそんな話があって、うん、あと背景、自分が写っているところの背景と反対色持ってくるとかね、黒と紺の違いはあんま分かんないよとかね、そんな話とかがありました、うん、でカメラアングルがね皆さん結構っていう感じだったんですけど、もうあの見えてる方もね結構写ってたらいいん違うのと思ってたけど、うん、やっぱり印象がかなり変わるっていうことで、ですね、まず窓の前ではしない、逆光ですね、顔が暗く見える、印象が暗く見える、
なるほど、
暗い人に感じる、なので窓は横に持ってくるとかね、まあ前にあったら一番いいんでしょうけど、日光がお昼で参加する場合は日光が前から当たるとかね、横から入る位置にしましょうとかね、照明が後ろにあったりとか日光が入ってくるところが後ろにあったりすると逆光で暗く見えますよっていうのとね、あとねカメラの高さですね。結構こういうスマホなんかの場合手で持って何ですかね、本を手で持つのと同じような角度ですね、顔の下の方にスマホとかを持って喋ってる人結構いてるんだけど、
うん、
それだと上から目線なんだよね、目がパッチリ開いてない状態で下から覗き込んでる状態ですよね、カメラの方が。
そうです、そうです、
そう。ただ顎の線が下から見えたりとかね、間抜けにね鼻の穴が見えたりとかねそんな状態になってたりするのでしょうね、うん、しょうかね。でいい位置としては、目安としてはパソコンにしてもスマホにしても頭のてっぺんあたりにカメラが来る位置が全体だいたいデコルテですね、こう鎖骨の下まで入って、印象が綺麗に見える、いい感じに見えるという、顔バーンって感じじゃなくてね、ちょっとなんとなく頭のてっぺんから鎖骨ぐらいまでが映る感じよ、うん、みたいなことをね教えてもらいました。
結構スマホの場合難しいですね。
スマホの場合でしたらね、姿勢としてはねちょっと手をこう持ち上げてね、なんかそこに台を置いたりとかね、うん、してる方とか、うん、一人一人見てもらったんですけどね、そこに台を置いたりとか、うん、椅子を低くしたりとかね、いろいろ工夫されてましたよ。最近あの100均でねクリップするのでね、どっか止めれたら一番いいんだけどね、かなり手前に傾ける角度でやるといいよ、うん、 ていう話、ま
あ、私も YouTuber ですのでね一応気にしてるんですけど、うん、あの下から少しカメラにを見上げるみたいにすると、
うん、
顔がなんていうのかな、目がちゃんと上がって
開くんですよ ね、
うん、
どうしても下から撮っちゃうとね、目がね、
うん、まぶたが閉じちゃってね、
伏せ目がちになるんですよね。
って聞きますね、うん、まあ、そんなことほとんど気にしてないですけどね。
そうでもね、気にしてないんだけどね、やってみると、うん、あ、違うっていうことがね、
です。撮るときは気にならないんです。録画したのを編集しようとすると、
あ、
自分の顔にうんざりしてきましてね。
あ、
表情悪いなとか思いながら。
あ、そうですね、うん。そうだよね。あとでね、もう撮り直すのめんどくさいし、もういいかと思っちゃうんだけどね。
そうです、その通りです。
はい。YouTuber の人も、オンラインの人も。
まあ本当にあのこんなに皆さんカメラに映ることは昔はなかったと思いますけれども、
そうそうそう、
まあ、写真撮るときも一緒ですけどね、
うん、
ちょっと顔の位置を気にしていただくと、うん、いい表情で撮れるってことですよね、
うん、
あと
光、そうですね、
光がどっち側から来るかね、
そうですね、うん、はい、
はい、お勉強になりました、ありがとうございます。千尋さんお元気でしたか。
千尋さんお元気です。もう今回も前回も力いっぱいいろいろアドバイスしてくださいましたよ。
はい、もう一回ぐらい出ていただこうかな。
あ、そうですね、また来ていただけると思います、ね、
はい、はい、ありがとうございました。今週も早かったですね。
そうですね。
ね、うんうん、お話面白かったし。
そうだ、本当にびっくりするでしょう。世の中変わっていくね。
ねね、自動車作ってた人が歩くシステムを作るってと思いました。
もともとね、ホンダにいらっしゃったんですけどね。もともとというとね、6月かな、ゲストで来てくださった鏑木佐和子さんね。この間ヨットのレース出てらっしゃいましたね。ここのね JBS の川越さんも見に行ったって言ってましたよ。ここでやってたんですって。そうい
いですね。
そうで一緒にあのヨット乗ってきたって言ってましたね。
ね、はい、私もヨット乗ったことありますけど、まあ気持ちいいですよね。
あ、私も乗せてもらったことあるんですけどね、あの北港の体験なんとかでね。今回は一人で乗って、なんかあの番組の中で言ってはったまっすぐとかなんとかっていうのを使って一人でレースに出たという、
そうですか、
ね、あのね、あの
エンジンついていないのにすごい速く走るんですよ。変な感じですよ、
ね、ね、風を受けていいね、
いいシーズンですということで、はい、来週は1周年記念は特別番組じゃないかもしれませんけど、
そうだね、コロナでなかったらね生がしたいねとかって言ってたんですけど、なかなかね私たち自身もね集まれなくって ね、
そうですね、
ということで来週は視覚障害者の年金にすんごく強い社会労務士の辰巳さんに来ていただきます。なんか変わったらしいよ。
そうですか、
はい、なんかね基準が変わったらしいので、しっかり勉強したいと思います。
うん、勉強しましょう。はい。
うん、また来
週ということで、オリンピックの最中ではありますが、はい、皆さん暑さに負けないようにということで、なんかシーンとしてますね。
かぶっちゃったと思って。はい、また来週。
はい、また来週。
はい。